You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とは、びっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組では、そんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続き、戦時中日本軍の捕虜となった英国人と日本の和解のために力を尽くされてきたアガペ代表のホームズ恵子さんです。ホームズ恵子さんは三重県熊野市紀和町出身、東京で英国人のポール・ホームズ氏と出会って結婚、1979年英国に渡られましたが、84年に飛行機事故で最愛のご主人を亡くされました。その後、異国の地で2人の息子さんを育てながら、これまで400人近い英国人をはじめとするその他の国の元捕虜を日本に招待するなど、その功績が認められ、98年には日本人女性としては初めてエリザベス女王から大英第4級勲功章を授与されました。今週もアメージング終戦記念特別番組として、ホームズ恵子さんの働き、心の癒しと和解の旅に迫ります。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今週のゲストは先週に引き続きアガペ代表ホームズ恵子さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、2週目になるんですけど、恵子さんのね、このトレードマークのおかっぱ頭、これは何年ぐらいもうなさってるんですか？
もうずいぶんずいぶん昔から、もう何十年
何十年ですか？
かもしれないですね。
昔のね、朝日新聞の写真とかも、現在のネットの写真も、もうこのトレードマークのヘアスタイルなんですけど、やはりこう理由があって、
そうですね、私着物が好きなんですね。はい、で、着物を着るためには短くなくてはいけないし、それもパッパッと自分でできる髪型でないと困るので、で、自分でもカットして、これでずっと通してきました。
イギリスで着物を着ていただくっていうのがね、私たちもなんかすごく嬉しいんですけれども、もう30年近くね、イギリスでお暮らしになってるわけですけども、たまにこうやって日本にね、里帰りしてこられると、何かこう日本を見て感じられることってありますか？
そうですね、私日本食が大好きで、そして日本にはすごくバラエティの食べ物があって、特にお魚なんか好きなんですけども、とってもそれで幸せなんですね。で、こちらで感じるのは、イギリスの場合はこう乳母車を押している女性とか、子供を抱っこしている女性とかがいると、もう通りすがりの人たちがすぐに駅なんかでもパッと抱いてあげたり、女性でも男性でも、で、特に男性なんか重いものをパッと持ってあげるというか、で、日本に来ると日本の人はなんか全然無関心っていう感じで、でもこの前、お年寄りの方が電車に乗って来られた時に、若い男性がすっと立ったんですね。ああ嬉しいって、もうすごいなって思いました。
ね、まだ日本も捨てたもんじゃないかもしれないですけど、でもやっぱりイギリスはジェントルマンの国ですから、そういったこう親切がね、皆さん身についてらっしゃるのかもしれない
ですね。
恵子さんがね、そのお若い頃にホームズさんとご結婚される、東京で知り合われたんですか？留学
中です。東京で知り合いました。
プロポーズされて、イギリスに行かれるんですけど。
そうですね、日本にずいぶん長くいたんですよ。
日本にしばらくおられて、それからご一緒に行かれたんですね。
そうなんです。イギリスにもいろいろな苦労はありましたけれども、主人のお母さんのこともありましたし、でもイギリスのこのイギリス人のイギリス気質っていうか、そういうのがとても私気に入りました。
どんなんですか？
例えば主人が亡くなって、とっても困ってる時にはすごく手を差し伸べてくれて、すごく励ましてくれるんですけど、あ、この人もう大丈夫かなっていうと、こうさっと手を引いていくっていうか、こう余計なことには口出しをしないし、困ってる時に本当に助けが必要な時に 助けてくださる、そういうところをすごくいいなと思いました。
あの私たちの前だと逆でね、うまくいってる時はねチヤホヤしてもらって、落ちぶれたら知らない顔みたいなことがいっぱいあるのが、あの日本はそれが多いと思うんですが、じゃあイギリスの方っていうのは困ってる時に本当に手を差し伸べてくださるって感じなんですね。でさて今お話に出ましたご主人が不慮の飛行機事故で亡くなられるというアクシデントに見舞われるんですけども、もう日本に帰ろうと思われなかったんですか？
帰ろうと思わなかったですね、やっぱり泣きながら帰るってことはとてもできなかったですね。
で、2人の息子さんを育てていかれる苦労だとは思われなかったんですか、その時？
いや、あのとてもとても苦しい苦しい時でしたけれども、あの信仰によって支えられて、本当にあの日々聖書の御言葉によって支えられてきましたね。
イギリスに渡られてからやはり聖書を読まれるようになったんですか？
日本でクリスチャンにはなったんですけれども、あの主人が亡くなってからの方がこうもっとこう神様のことが分かるようになってきたんですね。
ところがその恵子さんはさらにアガペの働きをされていきます。先週もお話ししましたけども、日本人への恨みつらみを思ってらっしゃるイギリス人の元捕虜の方々への働きかけなんですけれど、最初にね元捕虜の皆さんの集会に女性一人で単身乗り込まれたっていうことなんですが、その時のお話をしていただいていいですか？
そうですね、あのいろんなにイギリス人が反対したんですけれども、でもあのとっても行きたかったしあのイエス様がレッツゴーって言ってくださって、そして行ったんですけど、やっぱりあの私が日本人だと分かると、もう出て行けとかね、日本人だけれどももう本当にもう何しに来たんだとか、あの何のつもりだとかね、なんて面の皮が厚いんだとかね、もういろんないろんなことを言われたんですけども、でもやっぱりその神様の愛っていうのが、このアガペの愛がこの方たちに本当に分かっていただきたいっていう、その思いが強かったんですね。
アガペというのは、ギリシャ語で無条件の愛と、いうことなんですけども ね、まあ、その恵子さんの気持ちが通じて、これまでも200人以上ですか、もう300人ぐらい、
もう400人近くになりましたね。400
人以上、そうですね、400人以上の、まあ、老兵士たちですね、イギリスの方や他の国の方もいらっしゃるんですけど、その家族の方を日本に招いて若い若って来られたんですけど、とりわけあのマスコミでもね大きく取り上げられた事件として、あの平成10年に天皇陛下がイギリスご訪問の際にですね、日の丸に火をつけて抗議したイギリス人の老兵士がいらっしゃいましたよね。当時87歳の元捕虜の方、あの方を説得されたのが恵子さんということなんですが、
あの私がそうというわけではないんですけれども、あのその方ジャック・カプランという方なんですけどね、そしてあの4年ぐらいこういろいろ迷っていたんですけども、結局来ることになって、
日本に来ることになって、
そうですね、そしてあの車椅子で来たんですけれども、とっても皆さんに親切にされて、本当にもう一日一日と彼が変わっていくんですね、そしてもう本当にあの、あ私はバカだった、もっと早く日本に来ていればよかった、そしてあの日本人は本当に親切、あの心から親切にしているっていうことを、あのそれが分かるって、そしてあの綺麗、日本人は清潔でとってもあの素晴らしい国民だって、イギリス人は日本から多くを学ばなければいけないって言い始めたんですよね。
ジャックさんすごいですね、
そしてイギリスに帰ったらもう報道陣が待ち構えてるんですけども、そしたらイギリス人は日本人を許さなければいけない、和解しなければいけない、私はもうあの墓場にその憎しみとかいうものは持っていかなくても済むんだって、私の親友の中には日本人がたくさんいるんだって、で奥さんが、あの彼は癌で亡くなったんですけども、奥さんがもうとにかくもう日本から帰ってきたからはジャックの部屋は日本のものでもう足の踏み間もないくらいそして手紙がいっぱい日本から来て、それを一生懸命返事を書いて、もう幸せに満ちたあの後年だったんですね。
あのジャックさんがね、紋付き羽織袴までね、あのいらっしゃる写真がありますけど、すっごく嬉しそうなお顔なさってて、
あの熊野であのさよならパーティーを開いてくれた時に、着物の先生なんかがいらっしゃって、それで着物パーティーをしてくださったんですね。でみんなが着物を着て、あの捕虜の方たちとか奥さんたちとか、そしてジャックも着物を着て、そしてもう自分がもうファッションモデルのようにもうあの品を作ってしゃなりしゃなりと舞台に立って、もうとっても嬉しそうで、 家内を連れてくるべきだったってすごく言ってましたね。
天皇陛下が来られた時にね、まあ、日の丸に火をつけてまでね日本に抗議をされた。すっごいこうその憎しみの気持ちがね、やはり本当に日本に来て今の日本と日本人に会ってもらってそれだけ心がこう解かれたっていうのは。
そうですね、そしての日本人がごめんなさいっていう言葉にも癒されていったんですね、
やっぱりごめんなさいが大事なんです
ね。大事ですね、癒しの言葉ですね。
これからのね恵子さんがなさるアガペの働きにはどんなビジョンをお持ちなんですか。
そうですね、まだお父さんが戦地で捕虜として亡くなったという人たちがたくさんいますし、とてもその人たちの結束が強くて、世界中インターネットで結束してるんですね、そういう人たちにも働きかけていきたいし、東南アジアの方々にも、もっともっとこう手を差し伸べなきゃいけないっていう思いがするんですよ、
そうですね、1代だけで終わらないで2世たちがねやはりお父さんを失った おじいさんを失ったっていう、そういう思いを持ってらっしゃるのをこれからぜひ溶かしていっていただけたらいいなと。
そうですね、本当に皆様 の本当に支えのおかげさまでできることを感謝しています。
最後に一言日本の皆さんにメッセージをお願いします。
私日本が大好きで日本に来るたびに本当に嬉しいんですけれども、本当にこのごめんなさいっていう言葉をもっともっと、そしてありがとうっていう言葉をもっともっと使ってほしいなと思います。
2週にわたり貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ビップアメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストはバスマット感度良好でおなじみの株式会社岡代表取締役社長の岡はじめさんです。また買ってくれる良い商品を作ろうという岡のスローガン、岡社長の成功の秘訣と人生の転機に迫ります。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に
You are a very important person
VIP Amazing Interview。 この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、ビップクラブ関西の提供でお送りしました。